はようございます。ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、昨日はツイキャスをしながらですね、兵庫県の尼崎市議選の、開票状況というのを見てたんですけども、まあ、そこでやっぱりびっくりしたのがね、自民党が、12人、公認で出たんですけども、そのうち6人、落ちたということがやっぱりびっくりしましたね。現職で11人いてたんですかね。でも、そのうち、5人落ちた。で、新人も1人落ちた。ということで、その自民党、新政会というんですか、自民党系ということで、自民党が公認している、新政会というところはですね、半分に落ちて第一党から転落したと。第一党が公明党で、第二党が、維新の会。第三党が、自民党系新政会ということになったんですけども、これはね、結構事件なんちゃうかなと。今、こういうことを書いてる新聞っていうのは、ないんですけど、一応神戸新聞がですね、やっぱり地元っていうことで、自民公認の現職5人が議席を落とすなど、明暗が分かれたと。少しだけ書いてあるんですけども、やっぱ公明党がね、前回8人から今回4人増やして12人、これも全員当選と、やっぱ公明党というのは尼崎ではすごく強いと。それはいろいろな地域事情というかね、昔は阪神工業地帯、尼崎というのは工場いっぱいありますから、地方から、たくさん、この尼崎というところにやってきて、そこでやっぱりその公明党創価学会というのは布教、しやすかったと。布教頑張ってたというのもあって、票が高い、尼崎では公明党創価学会強いということなんですけども、でもこれは、自民党も強かったはずなのに、第一党から転落したっていうのは、しかも今ね、自民党の政党支持率が高いと、安倍内閣支持率も、落ちてきたとはいえ、まだまだ高い、中で、尼崎市っていうね、結構大きな市ですからね、そこで自民党が第一党から転落するっていうのは、何なんだろうかと、思ってしまいましたね。これがその、都議選とか、解散総選挙に影響するのかどうかっていうのはね、わかりませんけども、やっぱこう自民党の方も今回出た人が10期務めた人、もう80歳とかですね、結構高齢な人も多かったと、そういうのもあるのかなと、従来の支持者の方も、いなくなっている可能性があるとかですね、だからそういうのも勘案して候補というのは立てるのじゃないのかなと思うんですけども、うまくいってなかったのだろうということでね、公明党は全員当選、維新は3人増やせたんですかね、4人から7人、あ、4人から8人立てて、7人、当選したと。1人が落選ということで。あと共産党はですね、7人から今回、6人になってるんですよね。1人、落選したんですけども、でも任期中というか、方1人亡くなりはったみたいで、6議席、確保できましたと、いうことをツイートされてる方もいましたと。でもこれもね、共産党というのは、票割りがね、やっぱり公明党と一緒でうまいんですけども、やっぱり、今回新しく出た候補が、バーッと、トップ5に5位ぐらいで取ってるんです。その人の票がもうちょっとうまく割れたら、いけたかもしれないなと思いながら見てたんですけど、あと緑の架け橋、が4人、んで、社民党も2人通って、民進党が1人とかでしたかね。結構いろんなね、バラエティに、ね、富んだ、尼崎市ということで、これもやっぱりね、その、工場があったりとか、そうかと思えば、割と敗訴な、地域があったりとかね、結構なんか、バラエティに富んでるんですよね、尼崎市っていうのはね、ダウンタウンさんがね、出た下町的なとこもあれば、結構高級住宅地みたいなのもあるんですかね。はい、そんな感じの。 まあ、だからそういう意味でも面白いなと、いろんなこう縮図みたいになってるのを見るとですね、余計にこの今回自民党5議席減らして第1党から第3党に転落してした、この影響っていうのは結構大きいんちゃうかなと思いましたけどね。まあまあ、だから自民党もね、こんな政党支持率高い3割4割ありますとか言っても、本当に大丈夫なんかっていうところがあるっていうことやと思うんですよね。いや、だからそういう意味で野党はもっと頑張ったらですね、それ削れますよと、僕は思いますけどね。まあそういう意味でも、いや、面白い、なかなか面白い選挙だなと。まあ昨日もツイキャスで、見ながらね、開票速報を見ながら喋ってたんで、まあそちらも聞いていただければなと、思いますということで、まあ少なからず、まあ国政とかですね、これからの地方選にも影響あるかもしれんなと、思いましたけどね。ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。